千葉文化放送。
はい、どうもおはようございます。千葉文化放送のお時間がやってまいりました。お相手いたしますのは僕ひろしなんですけれども、今回はですね、コスゲ村プロジェクト2014っていうものがあるんですけども、皆さんご存知でしょうか。多分ほとんどの方がご存知ないんじゃないかと思うんですけれども、まずコスゲ村っていうのは山梨県ですね、山梨県の東部にある自治体なんですけれども、割と有名な地名で言うと、大月ですね。中央道を走ってると大月ってありますよね。大きな月の大月の、近くで、だいたいですね、都心から、80キロぐらい、80から100キロぐらいの距離にあって、2時間、道が空いてれば2時間はかからないぐらいの距離なんですけども、なかなかですね、アクセスのいいところではなくて、僕は車で行ったんですけども、上野原っていう中央道のインターチェンジで降りて、そこから1時間ぐらいですかね、山道をぐねぐねとですね走って向かったんですけども、道はですね、途中車1台向こうからやってきた場合にはすれ違うのはようやく、場合によってはちょっとすれ違えないかなっていうようなところもあって、そういうところをですね、なんだったかな、熊出没注意っていう道路標識もあったと思うんですけども、落石注意とかですね、いろんなものに注意しながら行くんですけども、山の中のですね、人口およそ700人だったかな、800人だったかな、それぐらいの小さな村町なんですけれども、そこにはですね、大きく2つ、小菅の湯っていう温泉施設と、その隣にフォレストアドベンチャー小菅っていうところがあるんですけども、このフォレストアドベンチャー小菅っていうところについてはまた別の回で触れようと思いますので、今回はその内容については置いておきます。で、そのフォレストアドベンチャー小菅っていう施設の中で、最初に言った小菅村プロジェクト2014っていうのが行われているんですね。僕がなんでそれを知ったかというと、知り合いの Amazon プロダクツ遊びのラジオリスナー仲間のですね、厚吉さんっていう方がいるんですけれども、その方が作品搬入なうって、今時ないないなうなんて言い方はしませんし、実際厚吉さんもそういうふうには書いてなかったんですけれども、それを見て、なんだそれはと思ったんですね。で、疑問に思ったことがあったら、すぐ調べるじゃないですか。で、調べるっていうのは、パソコンもしくはスマートフォンを使って、検索窓にその知りたい単語を打ち込んで、エンターキーを押すっていう、それだけのことじゃないですか。なんでググったんですけれども、これがですね、面白いように情報が出てこないんですよ。まずその小菅村プロジェクトっていうものの、公式ページみたいなものもちょっと見つからなくて、いろいろですね、ちょっと関係のありそうな情報っていうのがあったんですけども、玉川源流大学っていうものがあったりとか、それは言葉自体は聞いたことがあったんですけども、その玉川はの、その源流にあたる地域をこう盛り立てるようなプロジェクトなんだなっていう認識だったんですけども、都内の大学と何かしらが、コラボレーションして活動してるんだなっていうふうに思って、デイリーポータル Z っていう面白いサイトがありますけども、そこのライターさんが絡んでいたりとかっていうのを見てたんですね。例えば、本当のモスですね、苔を使って、作るハンバーガー、本当のモスバーガーとか、そんな記事があったりとかして、こういうのっていかにもデイリーポータル Z っぽい感じがしますよね。そういったですね、周辺っぽい情報はあるんですけども、具体的な情報がなかったので、せっかくだから行ってみるかなって思ったわけですよ。で、行く前に、その時間がですね、9時から5時までっていうことで、それは、厚吉さんのツイートで見て知っていたんですけども、画像アップされていて、そこにその名前と、開催期間ですね、7月の、14から21まででしたっけ、19まででしたっけ、それぐらい、だいたい今週いっぱいっていう話ですよね。で、それで、その情報しかなかったんで、小菅村の 役場に電話してどういう風になってるんですかと、有料施設の中でやってるみたいですけども、これお金払わないと見られないんですかとか、まあちょっと確認していって、特にその入場料払わなくても見られるとかっていうところまで確認していったんですけども、でどんなだったかっていうとですね、まあいわゆるこう現代アートの作品を作っている作家さんがですね、何人、全部で16名ですかね、が参加して、その施設内とか、まあその施設の外にもあるんですけれども、に作品を展示してあるんですね。まあ一応やっぱりその野外に展示っていうことで、その場所と関わりのありそうなテーマで作品を作っていたんですけども、ね、それで、フォレストアドベンチャー小菅っていうところの中に12個あることにな、作品が12個あることになっていて、まあ地図があって、で参加作家の一覧とかあったんですけども、なんかよくよく見てると、あの9番っていうのがそのマップの中になくて、で参加作家一覧のところにはその9番誰誰っていう風に書いてあるんですけども、地図の中にはなくて、で実際に園内歩いてみてもその9番っていうのはなくて、ちょっと不思議だなっていう風に思ったんですけども、これ自体が現代アートなんだなって思ったんですけども、他にもですね、週末限定のキャンドルナイトみたいなことをやるみたいで、それもその作品の一つに入っていたので、それは見られませんでしたし、あとは、写真を撮って、で、それを後で作品にまとめるんでしょうね。なので、その期間中に、その作家が写真を撮ってるところに出くわすかもしれませんよっていう、正し書きが書いて、あって実際には作品がないっていうようなのもあったので、まあその12、フォレストアドベンチャー小菅内に12個の作品があるっていうことになっていて、実際に見られるのはそのうちの9個でしたね。でですね、どんなものがあったかというと、まあまずですね、その知り合いの作品について触れるのはちょっと気恥ずかしい部分があるのであんまり触れないんですけども、その厚吉さんの作品っていうのはなかなかですね、物語性というか、こう、想像力を喚起するような部分があって、僕はすごく好きですね。で、他には、ひねのやみほっていう人の、ひねのやって変わった名字ですよね。ひ、太陽のひ、で、まあ、根っこの根、で、野原の野に谷でひねのやなんですけども、そのひねのやさんの虹の木っていう作品があって、まあ、ビニールテープがありますよね。それを、こう、まあ、山の中なんで木がいっぱい生えてるんですけども、その木の3本だか4本だかっていうぐらいの木の周りをですね、こうぐるーっと、そのカラーのビニールテープで巻いてくんですね。で、そうすると、まあ、カラーって言っても、1色ではなくて4色確か使ってたと思うんですけども、まあ、だいたい4色、まあ、黄色、オレンジ、緑、紫、そんな感じの色を、の4色があると人間には概ね虹っぽく見えるわけですよ。まあなのでその何本かの木がこうひとまとめになって、でそのひとまとめの木をこうぐるっと巻いてるので、大きなこう虹の木ができてるような、まあ虹が立ち上がってるように見えるっていう感じなんですけども、まあ安い素材でよく目を引いてるなって思ったんですけども、まあ木っていうのは、まあ地下水を吸い上げて、でそれが葉っぱから蒸発して蒸散して、で、まあ、その水分が大気中に発散されるわけですよね。で、その水分っていうものが雲を作って、で、その雲から雨が降って、で、雨が降った結果虹ができるっていうことを考えると、まあ、その木がこう虹になってるわけですけども、なんだろうな、物事のこう入り口と出口が一体になってるっていうような、こう間をざっくり省いてるみたいな、そんな作品なのかなっていうふうに、思いましたね。あと、岩政龍太郎っていう方の双葉の芽生えっていう作品があったんですけども、岩政って割と珍しい名字ですよね。下関とかあっちの方の方なんですかね。で、これっていうのはその山の中に、植物ですね、の新芽、双葉粗小植物ですか、のですね、まあ、新芽が出てきているっていう状態を再現したというか表現したものなんですけども、普通の植物のように緑ではなくて、こう青い葉っぱを持った新芽がたくさん出てきているっていうものなんですけども、まあ目は引くし、その森の中に普通に ありそうなこう神明なんだけども、こうすごく違和感のあるものになってるんですけども、やっぱりですね、こういう森の中とか山の中で作品展示っていうのが行われてると、こういう感じの作品っていうのは必ず一個は目にするんですね。まあ、いろんなところに行ってると。なので、すごくこう、テンプレ的な作品だなっていうふうに、そんな斜めった見方をしてしまったんですけども、もともとですね、それを狙ってやったのかどうかっていうのはわからないんですけども、その葉のですね、葉っぱの部分ですね、双葉の部分がですね、まあ風のせいなのか、まあ別の理由なのかわからないんですけども、まあテンション、張りを失ってしまっていて、こう垂れてるのがちらほらとあったんですよ。で、それがですね、まあその自然の中に自然っぽい不自然なものがあるわけなんですけども、まあその青い双葉、不自然なものがこう根付けずにしおれてしまってるのかなっていうふうに見ると、なんかそこに摩擦みたいなものがちょっと見えて面白いなって、ちょっと面白いなって思って、で、まあじっと見てると、セミのですね、抜け殻がついてるやつがあったりして、まあそんな風にですね、あ、これは自然だとか不自然だとかっていう風にいろいろ考えて見てるんだけども、まあセミにしたらどっちでも一緒なんだなっていう風に思って、なんかちょっとほっとするような気がしましたね。で、あとはこれ一発ネタっぽい感じなんですけども、古谷隆さんっていう人の私は鹿肉が好きですっていう作品があって、すごくちょっとこう面白い感じだし、まあすごくシンプルな感じのするタイトルなんですけども、森の中にその鹿の、まあ、造形物が彫刻があるんですけども、まあまあ、ちゃんとした鹿の彫刻と、まあ、ちゃんとしたって変な言い方ですね、私は鹿肉が好きですっていうタイトルのギャップがおかしいですよね。まあでも、なんだろう、ちょっと考えはまとまってないんですけれども、そういう動物が好きだって言った時に、その、美味しいから好きだっていう視点ってあるじゃないですか。魚くんっていますけども、彼ってその、魚が好きで実際にものすごい知識を持ってて、で、その彼がよく言うのが、魚ってまあその、まあ、どうだしこうだしで、しかも美味しいし、いいですよねっていうことを言うんですけども、で、まあ豚って可愛いし美味しいし好きですよねって言い方もありなんですよね。そう考えるとこの鹿っていうのがすごく、まあその作品自体もこう真っ白な彫刻で、森の中でよくその森の中で鹿だったりとか、その野生の生き物を見かけるとすごくまあ神々しく見えるとか凛々しく見えるとかっていう表現を、見たり聞いたりしますけども、まあそういう風にすごく美しいものに見えて、ちょっとこう人間の手の届かないような触っちゃいけないものに見えるっていうような話も聞きますけども、一方ででもやっぱり、まあ、肉として食べることってありますし、で食べたらはやっぱり美味しいと、で美味しければ好きだっていう風に言ったりするんで、なんていうかその辺のまあ綺麗好き美味しい好きみたいなシンプルなですね、そんな気持ちがよく出ているのかなっていう風にちょっと今話しながら若干混乱しつつ思ったりしました。余談ですけども、猫が好き、美味しいからとか、カエルが好き、美味しいからとかっていうのはあんまりないですよね。まあ、カエルなんかは食べたりとかもしますけども、っていうふうに考えると、食べたりとかはしないけども好きっていうものよりは、こう、見てよし、食べてよしみたいな、そういう複数のアングルから好きっていうものの方が、好きの度合いっていうものを比べることがもしもあった場合には、やっぱり上っていうことになったりするんでしょうかね。まあ、といった感じで、フィールドアドベンチャー小菅の中に作品があって、そこからちょっと歩くとですね、まあ5分ぐらいですか、歩くとまた別の作品っていうのがあるんですよ。外に4つの作品があって、で、そっち側も見に行ったんですけども、そしたらですね、たまたまその作品を作った本人がいたので、ちょっと話を聞かせてもらったので、ここからですね、その音声を入れますので、聞いてください。
そう。いや、最近の若い人は本当に名前の読み方が分かんないなって思ってみたんですけど、高橋、沢、わさじゃないですよね。かずさでもない。かずさでいいんですか、はい、の、まあ、その高橋かずささんの巨大な蜘蛛の巣っていうのがあって、
はい、
で、まあ、パッと見た時の印象っていうのが、そのままだなっていう。いや、巨大な蜘蛛の巣だよなっていう、なんかそのタイトルが、 謎かけとかでも何でもなくて、こう過不足なく全てを伝えてるっていう、すごく素直な作品だなって思ったんですよ。でそういうのって僕はちゃんとしたその技術教育とか向けてないんで、なんかパッと見てかっこいいかかっこよくないかっていう、すごくなんか雑な見方しかしてないんですね。だからこういうそのタイトルそのまんまみたいなのを見ると一番困っちゃうんですよ。これはどうやって見たらいいんだろうなっていう風に。だからここにまあその向こうの12作品、まあ12個全部は見られないから9個8個かな、8個と、まあこの4個とで合計12個見てきた中で、これが一番なんだろうなって思ったんですね。でそしてなんだろうなって思ったら、まあ作者本人がいたんで、これはいい機会だなと思って、
はい、
この虫がものすごいひどいところで話を聞いてるんですけども、そうで、まあそのこれって何なんですかって聞くのは割と無粋な質問だと思うんですけども、それ聞くなよっていうふうに、まあ思う人もいるし、まあよく聞いてくれたっていう人もいるし、それは作家さんによるかと思うんですけども、高橋さんってそういうのってどうです？やっぱりその学生さんだと先生にその意図は何なんだとかっていうことって結構聞かれたりするのかなと思うと、まあそのこれはなんでこういうふうになってるのかっていうことを説明するっていう意識は常にあったりします？
私はもうデザインも勉強してて、はい、2つコース取ってるんですけど、
多彩ですね。
あ、はい、芸術とこっちは芸術のコースで、はい、これデザインのコースなんですけど、もうデザインだとその全部を理由付けしなきゃいけなくて、全部意味ある感じで説明しなきゃいけないんですけど、逆にアートだと何だろう、見る人にその考えることは委ねるので、自分の中ではすごい何だろう考えて作るんですけど、そこまで押し付けたくないというか、本当に情報はそんなに言わないことが多いです私は。結局は、
はい、
見る人が考えるので、
何かをその感じるきっかけみたいなものに、ものとして受け取ってくれれば十分かなっていう、
そう
ですね、そんな感覚ですか。
何個かだけパッと出して、
まあ、例えばそのこれで言うと蜘蛛の巣だなっていうのは、多分そのタイトルがなくても大きな蜘蛛の巣だなって思うと思うんですけども、でも大きな蜘蛛の巣だけどもっていう風に引っかかるところを見ていくと、横糸の部分、その蜘蛛が獲物を実際にこう捕まえる部分っていうのが、縦糸って歩けるようにベタベタしてないじゃないですか、
はい、
まあ、蜘蛛じゃないんであんまり歩かないと思うんですけどもでその獲物を捕まえる部分だけその色がついててカラフルになってるっていうのが、まあ、先にこう見ててこれは何なのかなって見ていくと気になるところだったりするんですけども、で使ってる色もまあ4色赤黄色黒青っていう、4色になってるのも何か理由があったりとかするんですか？
本当は全部、
ええ、
色変えたかったんですけど、
はいはい、
ちょっとしつこいかなと思って、
ええ、
で原色と黒にしたんですけど、
はいはい、なんかその辺デザインの学生さんっぽい感じですね、はい、ちょっとロジカルな香りが、
なんか巨大なってとこを私は重視していて、
はい、ええ、
大きな作品を作りたかったんですけど、
ええ、
なんか巨大な存在っていうものを作りたかったので、
はい、
なんか物っていろいろっていうくらいだから色に例えられるじゃないですか、うん、どんなものでも、
はいはい、
存在というか、なんて言うんだろう、
まあ、僕らはその目を通して世界を感知するんだけども、ってことはその光の情報として入ってきて、そうすると必ず色っていうものが一緒に入ってきますよね。だから色のある世界を、まあ、常に見てるっていうことになると思うんですけども、まあ、その色を見られない人っていうのもいますけれども、
はい、
そうだから欠かすことのできない大切な要素ですよね、う
ん、はい、でなんか実際目に見えるものじゃなくても、なんだろう、色っていう例えってあるじゃないですか、
うん、
例えば人でもいろんな色があるよねって言ったり、
はい、うんうん、あ、そうですね、
そういう意味の色ってことで、その存在、なんて言うんだろう、
頑張って
大きなもので、なんだろう、いろんな色がある し、その存在も大きいっていうのを表現してて、それによって自分をなんだろう、ちっちゃく感じさせたい。
うん、そうするとあそこにその原色、まあ、三原色があるっていうのはすごく強い色じゃないですか、
はい、
ってことはやっぱその強いもの、大きいものがあって、それと、まあ、自分っていうか見てる人が対比になるっていう、なんかそのあの三原色なのはそのすごく強いっていう、まあ、強い大きいっていうことで、うん、ああいう色合いになってるっていう見方をするのはありなんですかね。
ありですね。なんか色をたどると、この3つになると思うんで、3つっていうか、ん、白黒、黄色、赤、
は
い、
あ、そうか、ベースは白ですね。
で、その代表としてその色を使ってるんですけど、
うん、
うん、はい、
あれ最初はもしも全部色変えるとしたら他はどんな色使おうかなって思ってました。
この、
うん、緑とかっていうのは入ります？
4つに分かれるんで、虹色と黒かなと考えたんですけど、
はいはいはい、なるほどなるほど。
そこにあんまり意味感が出ちゃうかなと思って、虹色とかにしちゃうと、
うん、作った人の感想というか、はい、その話も聞けたんですごくありがたいです。
こちらこそありがたいです、
はい、といった具合でした。インタビューに答えてくださった高橋さん、どうもありがとうございました。はい、では今回の千葉文化放送はここまでです。それではまた次回。